お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は麻酔科の上里浩太先生にお越しいただいております。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。琉球大学麻酔科学講座、上里でございます。
はい、ありがとうございます。今日は、はい、今日はですね、麻酔科の先生方の、お仕事ということで、手術中の痛み、手術後の痛みというね、テーマをいただいております。いろいろお仕事はあるんだと思うんですけれども、今日は手術に関しての、麻酔科の役割というようなことでお話ししていただけるんでしょうか。
はい、そうですね。今日は麻酔科が、はい、手術室の中で、あるいは手術終わった後にですね、病棟に帰られた患者さんのためにですね、何ができるのか、あるいは何をしているのかということをですね、ちょっとお話ししたいなと思っております。
そうですか。はい。でも、受ける患者さん自体はもう、そう、麻酔で眠っているので、手術中何が行われているかはもちろんわからないんですけれども、はい、重要な役割をしているというふうにね、お伺いしておりますので、その辺をね、説明していただければと思います。
そうですね。はい。すいません。麻酔科、麻酔を受ける患者さんが実際に、麻酔科医に会うタイミングっていうのが、だいたい手術の前日になると思うんですよね。手術の前日に突然、手術室から、麻酔科医がやってきて、ね、明日僕が寝かせますのでっていう話をだいたいするんですよね。で、最後、説明したいだけしてですね、じゃあ帰りますということで、で帰る前に何か聞きたいことありますかって聞くんです
はい、はい、
聞けるわけないですよね。質問はないと思うんですね。なので、いつも我々は質問ないと思いますけどと思っちゃうんです。で、やっぱりその麻酔科が何をしているのかとか、あるいはその麻酔科にこう聞きたいんだけどなと思うときには、ぜひ手術終わってからでも構わないので、看護師さんに声をかけていただいてですね、麻酔についてちょっと聞きたいとか、やってほしいなと思うんですが、そもそも麻酔科が手術室の中で、麻酔科医師としてですね、何をしているのかっていうのをちょっとぜひ、こんなに頑張ってるんだぞっていうのをちょっと今日からですね、ちょっと自慢してまいりたいなと思いまして来ました。
はい、ありがとうございます。ね、ドラマのね、ドクター X とかでね、麻酔科の方のクローズアップがあったりとかしますので、なんとなくわかるんだけれども、やっぱりそこに特化したものっていうのはね、なかなかわからないので。
そうですね。
はい、まずは
まずは、じゃあ、麻酔科が何をしているかっていう話を少しだけさせていただきますと、
はい、
麻酔科は、まず、患者さんを眠らせています。そうですね。患者さんにとってみると、この人が薬を入れると眠るんだなっていうことだけはわかると思うんですね。ただ、眠ってしまうだけでは、どうしても、患者さんの体は、例えば痛みを感じたりとか、寝てるだけでも、寝てるということと痛みを感じないということは似てるんですけど、ちょっと違うんですよね。
そうですよね。
はい。なので、まずは寝ていただくんですけど、寝ていただいた後に、痛み止めの調整もしています。で、それをすることで、患者さんは眠っていて、かつ痛くないっていう状態を、我々が、保つ。
はい。
そのことで、手術をする先生方、その外科の先生とかですね、そこが安全に手術をできるっていうことが、我々の役目なんです。その実際その手術をしてるとだいたいうまくいくんですよ。
はい。
はい。何もないんです。
あ、そうですよね。
はい。何もないのが当たり前です。何もないものを何もないっていうことを見続けてるのが一応麻酔科の一番の仕事だと思っています。で、ただ何か起きることもあるんですよね。
はいはい。
それは様々なことが起きます。もちろん血圧が下がり気味になったり、逆に上がる人もいます。
はい。はい。
なのでそこの血圧はいつも通りの血圧にしたい。
うん。
あるいはその、呼吸の状態もいつも通りの呼吸を保つようにということで、いろんな機械、 ですね、うん、を駆使しながら、
はい、
大体そのドクター X とか、
はい、
そういった番組名前出すなんですけど、
うんうん、
そういったテレビ番組だったりとかで見ても、
はい、
麻酔科医は頭の上に立っていて、
うんうん、
機械の周りに囲まれててですね、
はいはい、
で手術の先生たちと、お話をしてる、
うん、
まさにああいうイメージですね。機械を使いながら、そして患者さんを実際に見ながらですね、
はい、
目を見ながら患者さんを、自分たちの目で見ながら、
うん、はい、
管理を行っていて、
うん、
手術の進行具合に合わせてさまざまなものをチェックしていく、
はい、
そしてもう一つ一番大事なのが、
はい、
その痛みですよね。手術中は、ね、さっき言ったみたいに、
うん、
寝てるだけで痛みを感じないわけではないので、
はい、
手術中も痛み止めを調整します。
で
手術終わった後は麻酔を切って目を覚ましていただかないといけないので、そうすると手術中からですね、手術の後のことも考えながら、
うん、
血圧あるいはその呼吸と同じようにですね、
はい、
痛みっていうものに対して調整を行っているのが麻酔科の仕事ということになりますね。
確かに寝てるだけでは外からなんていうんですか、起こされたりとね、つねられたりしたら分かりますもんね。
そうなんです、それはあります、あります。やっぱり、うん、寝ている間その全身麻酔の薬で眠るっていうのは通常夜寝ている時と比べるとはるかに眠るんですけど、
うん、
それと比べても痛みっていうものがさらに強ければですね、
ね、
感じてしまいますので。
そうですよね、メスを入れられたりするのにこれね、眠ってても分かったら怖いですもんね。
そうなんです、はい、その通りです、ね、
そういうね調整がもうこれ絶対に必要ですよね、手術中には。
そうなんですよ ね、
ね、
そこで一つ問題になるのが、
うん、はい、
痛みって見えないんですよね、
う
ん、
あ、そうですね、本人の度合いにもよりますよね。
そうなんですね、この痛みの定義っていうのがあって、
はい、
痛みっていうのはもうあくまでも主観的なもので、
うんうん、
その物理的に痛いとか、
はい、
傷が痛いとかですね、うんうん、そういうのも含めてもそうですし、あと、スピリチュアルっていうんですか、
うん、
その心が痛いのも含めて全部痛みなんですが、手術中に関しては基本的にはやっぱりその傷の痛み、
はい、
それが一番の痛みになるんですね、
はい、
ただその痛み、傷の痛みだよねっていうのは分かってますが、
うんうん、
それですらその数、数値として表すことができないんですよね、
うん、そうですよね、
はい、なので非常に我々も困っています。はい、困ります。
困ります
困ります困ります、なので僕らはずっとそばにいないといけないわけです。
なるほど。
この手術で例えば痛み、例えば痛みスコアみたいなのがあってですね、その例えばモニターの上に、
うん、
例えば今日のこの患者さんの痛みは10ですよとか出る、うんうんうん、今10ですよとかってなったら、うん、じゃあ10の分の痛み止めを入れよう
と
できるんですけど、
はい
はい、それがないんですね。
そうですよね、
ないのでずっとそばについていて今これぐらいで例えば血圧も変化しないとか、そういった別のその体の他のモニ、うんうんうん、他のモニターに出てくるこの揺らぎだったりとか、
はいはい、
そういうのを指標にしながらやる、あとは経験的にこれぐらいは絶対必要だとか、
うんうん、
そういう形で痛みのモニターではない現状では、
うん、
もうそばで見続けることしかできないですね。
いやー、いなかったら大変なことになりますね。
そうなんです。先生、そうなんです。それ、そうなんです。だから大事な人たちなんですよということを、自慢しに来たわけです、今日は。
本当に支障、ね、数字ができない、わからないっていう、数字で出てこないっていうところは、本当に他のね、体の部分を見ての判断というところで、これはもう熟練された先生たちじゃないとできない話ですよね。
そうですね。なので、一つの独立した科として、うん、はい、外科医が兼ねるわけではなくてですね、
はい、
専門家として毎日対応しています。
また話がちょっと戻りますけれども、最初先生が1日前にね、患者さんに会うっていう話で、
はいはいはい、
これはやっぱりそういった、説明をされると思うんですけれども、こういうふうにしますよっていう説明。
はい、
何ですか、どのぐらい寝てますよとか。
そうですね。
術後はみたいな。
はい、はい、はい、うん。そうです。一番、説明しなきゃいけないことは何かというと、さっき言ったみたいに、自分たちが何をするかっていうことと、
はいはい、
それに対して同意をしていただくっていうのが一番なんですけど、はい、それと同じぐらい大事なのが、患者さん一人一人に会ってですね、
うん、
元気かなとか。
あ、はい。
やっぱりその、インプレッションではないですけど、体調とその、どういった麻酔をするのが適切かっていうのは、やっぱり、このカルテっていうんですか、
はい、
記録の、紙の記録の上、うんうん、あるいはその検査の値だけでは分からない部分っていうのが、どうしてもありますので、はい、やはり本人さんに会って、元気そうかなとか、
うんうん、
そういったのも、やはりその麻酔をやる上ではですね、重要になってはきます。
ねえ。
普通皆さん、麻酔で何か起こるとは思ってないですよね。
ねえ。 思ってはいないんですけれども、はい、
起こり得ます起こり得ます、はい、起こり得るので、それをゼロに近づけるために、はい、我々が安全に、うん、まあ、配慮してですね、はい、麻酔をやっていくと、やっぱり手術でこれぐらい、なんか手術だと危ないんですよねとかっていうのと同じぐらい、麻酔でも危ないことはもちろん起こりますので、ゼロではないです。今はどんどん安全にはなっています。
はい、まあ、私たちはもう全然安心して任せてるっていうか、ね、はい、当然に眠ってできるものだと思い込んでいますけれども、はい、もうそれだけ細心の注意を払わないといけないんですね。
はい、まあ、そうです。安全に配慮しないと、ことが起きてしまうし、ことが起きてしまってはもう取り返しはつきませんので、
ね、
はい、それだけは起きないように。
はい、で、また手術した後も重要なんですよね。
あ、そうです。手術した後の痛みなんですけど、うん、
はいはい、
皆さんがどう痛みに関して考えているかっていうところは非常に、我々としても、まあ、知りたいし、我々の考えも分かってほしいので今日そういうテーマにしたんですけど、はい、手術の後の痛みを、例えば我慢すれば、はい、まあ、早く治るとか、はいはい、あるいは痛み止めを使うと、はい、傷の治りが悪くなるんじゃないかとか、なんかそういう、まあ、都市伝説があるかと思うんですよね。はっきり言うと、痛み止めと傷の治りは関係ないんですね。
お、
関係ない、
はいはい、
それどころか、はい、むしろ痛みがある方が傷の治りは悪くなるんです。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、もちろん、まあ、いろんなことが関連っていうんですか、はい、インタラクションしていくので、はい、一概には言えないですけど、はい、少なくとも痛み止めを使うことで傷の治りが悪くなることは絶対にないです。
うん、
その適切に使っている痛み止めで傷に関して悪くなることはないので、はい、ぜひ痛み止めはですね、手術の後は使っていただきたいと思います。僕らも説明するときには痛かったらちゃんと教えてくださいと、
はい、
先ほど言ったみたいに痛みは検査の数値で表せないので、
はい、
本人さん一人一人がですね、痛いと言っていただかないと、
そうです
ね、痛み止めが使えないんですよ。
あ、
これぐらい使えば大丈夫ってありますよね、
うん、はいはい、
これぐらい使えば大丈夫でも痛い人もいれば、うん、逆にこれぐらい使ったら効きすぎるという人もいます、う
んうんうん、はいはい、
個人個人痛みの感じ方違いますので、うん、なのでやっぱりそこは合わせていきたいんですね、
うん、
個人個人、その患者さんその患者さん、その時その日その瞬間ごとに痛み止めの量は変わるはずっていうのが我々の考えですので、
なるほど、
例えば今日は一粒ねとか、
うんうん、
明日は二粒ねとか、
うん、
で、明後日は三粒になりますとか、そういうものではないんです。
ね、
もう前もって決めることは基本的にできないので、その瞬間その瞬間に聞いていきながら微調整をしていくしかないんですね。
うん、
そこをですね、皆さん我慢されて終わってですね、
そうですね、
もう皆さん我慢されて3日ぐらい経った後に初日は痛かったんですとかよく言われるんですね。それだけはやめていただきたいんです。僕らとして痛みに関してですね、まあ、看護師さんもそうなんですけど、はい、痛いと言われるのが仕事ですので、で痛くないようにするのが我々の役割ですので、
うん、はいはい、
終わった後にですね、過去形で言われても、ちょっと我々が反省するだけで、患者さんに還元ができないんですね。なので、ぜひぜひ、そこは痛みに関して、そういうふうに思っていただきたいというか、う、痛みは取っていいんだっていうことですね。
そうですね、このぐらいなら我慢できるみたいなのを思ってしまいますね、つい、
はい、で我慢できなくなってからもう我慢、うん、もう無理って呼びますよね。そうするとそれから痛いの、本当に痛いのとか言われて、うん、本当に痛いよとかってなると、うん、その痛み止め使うまでにタイムラグがまた出てきますよね、
はい、うんうん、
そのタイムラグをまあできるだけなくしたいっていうのがあって、
はい、
痛みは我慢しないでいただきたいっていうのが一つ、うん、で実際そのタイムラグがあるので、うん、はい、最近ではその患者さん本人で、
うん、
好きなタイミングで薬を入れていいよというものがあります。
はい、そんなことができるんですか。
できます。最近というか、前から流大でもやってますし、うんうん、全国的にもやられてるんですけど、
はい、
その患者さんがコントロールするペーシャントコントロールっていう形の PCI っていう、はい、痛み止めを入れる方法があって、うんうん、背中からの痛み止めであったり、
はい、
点滴からの痛み止めであっても、
はい、
患者さんが痛いときにこのボタンを押せば必要な分入ると、でその痛み止めの量は記録されていて、
はい、
例えば次の日にチェックすると、うんうん、もともと全然足りてないねとか、あるいは全然押してないからちょっと量が多すぎるかなとかっていったような微調整もできるような、患者さんがいちいち看護師さんに気を使ってですね、
うんうん、
もう今忙しそうだからちょっと我慢しようとかありますよね、うん、
ありますね。
夜中とかもこんな夜中に読むと悪いなとかあって、呼べないっていうことがないように、
うん、
今ではそういった患者さんに 持たせてですね、はい、患者さんがまず好きなタイミングで押していいですよと。でもちろんそれにはあのセーフティーがかかっていて、はい、入れすぎにはならないように、うん、あのここまでしか入らないと、
うんうん、
押すことはできるんですけど、はい、あの入らない、で そういったのをちゃんとチェックをしていて、うん、全然足りてないねとか、そういったのもチェックできるようなそういった機会もあります。
例えばそのワンプッシュを押してしばらくしてまだ効かないって言ったら自分で押したりっていうことはできるんですね。
できます、はい、あのその時間をあの我々の方でチェックして、はい、だいたい通常だと15分に1回押せますよとか、うんうんうん、30分に1回押せますよって設定をしておくわけです、
うんうん、
そしてあの途中途中何回も押してたら、うんうん、全然足りてないなっていうことが我々も分かりますので、もともと流れている痛み止めの量を増やす、あるいは1回で入る量を増やす、
うんうん、
そういったのも患者さん一人一人に合わせて調整できる機会っていうのももう今はありますので、
うん
う
ん、
そういった、まあ、そういった渡される手術終わった後ですね、うんうん、このボタンを押したいとき押していいですよと、はい、渡されるあの患者さん方あるいは皆さんがですね、うん、あの手術終わった後に渡されるかもしれないんですよ、
うん、
押したら大丈夫なんだろうかと 思うかもしれないんですけど
やっぱり、ね、
それは思いますよね、うんうん、いくらでも押していいと言われてもいくらなんでも押せないよと思うと思うんですが、そうそう、うん、あのそれを押してもらっても、
うん、
あの
大丈夫なようですね、
そうです、セーフティーをあの安全なその安全域を、はい、取ってそこを設定してますので、
うん、
痛い場合には全然押してもらっても大丈夫ですし、
うん、
で押しても治らない、
はいはい、
足りてないときは押しても治らないこともあります。その時は押しても全然良くなりませんということも言っていただければ、うん、
はい、
対応できる、そうです、もっと痛み止めを調整することもできますので、この見えない痛みっていうものが、うん、あのどうしてもあの患者さんたちそれぞれ その手術の後ですね、うん、体がだるいとか、うん、体調が本調子に戻らないっていうところに、うんうん、プラスアルファっていうかもうマイナスアルファっていうんですか患者さんをさらに悪くし、まあ、気持ちも落ち込みますし、あのさらにリハビリテーションとかも含めて進まなくさせてしまいますので、うん、やっぱり痛みは取っていきたいし取らないといけないものなので、うん、あの対応しますので、そこはあのぜひ声かけをいただきたいなと思います、
うん、でも自分でできるっていうのは本当、ね、助かります、ね、個人差があるから本当に
そうなんです、はい、
いいですね。ちょっと先生これあれなんですけど、あのこの痛みと痛み止めとしびれっていうか麻痺っていうのは違うんですか？
これはですね、そこは、この痛み止めの種類によって、うん、あのそういったしびれ感が出る痛み止めもあります。
うん、
特にこの半身麻酔の一種ですね、
はい、
硬膜外麻酔とか、
うん、
そういったあるいは神経ブロック最近や、はい、よくやってるんですけど、あの日本全国どころか、うん、世界中でですね、うんうん、やってるその神経ブロックっていったものをやると神経の上に、うん、あのお薬を巻くんですよね。そうすると例えば肩に巻くと、
はい、
肩より、まあ、外側というか末梢側っていうんですか、はい、の指先の痛みが取れる。
お
ー、指先から神経伸びていって、はい、肩を通って首に入って頭につながるので、
はいはい、
肩のに薬を巻くと、うん、指先の痛みはなくなるんですよね、
うんうんうん、
っていうふうにすることで、あの手術を、例えば手の手術ができるんですけど、
ここだけ。
ここだけ。痛み取ることができます。
痛み取る。
はい。で、麻酔使うことできるんですけど、そうすると、その終わった後、あるいはその傷口の痛みを取るために、うん、その神経の上に薬を巻き続ければ、
うん、
ずっと痛くないんですよ。
うん、
すごくいいですよね、
うん。
だけど、その神経の中には、その痛みの神経と、
はい、
あの動く、はい、動きの神経ですね、
はいはい。
体、指を動かすといった神経とか、うん、そういったのが何種類もの神経が走っています。はいはい、なので、その中の一つを、まあ、ブロックっていうんですけど、止めすぎると、
うん、
まあ、しびれ感、あるいは動かない、
うん、
っていったことが起きます。なのでそういったのの場合はその痛み止めの量を減らすことで、
はい、
そのしびれとかが減るっていうことはできます、
うん、
やっぱどうしてもその薬を使いすぎると、うん、やっぱその神経にももちろん良くはないので、
はい、
必要 最小限というか、
うんうん、
必要な分だけ痛み止めを使うということをしてますね。
あ、まあ、これはどんどん減っていくというか、なくしていくような状況に、
あ、そうです、
でやっていくんですか？
そうです。最初、通常だと最初は 5cc とか流して、はい、例えばですよ、
はい、
例で言うと 5cc 流してたものを次の日には3にして、
うんうん、
痛くなければ、まあ、止めるとか、
うんうん、
1にしてみるとかっていったことで、うん、痛み止めの調整をすることもできます。
なるほど。やっぱりそういうのがね、いろいろあるんですね。いろんなことが。
実はですね、こっそりやってるんですよね。
こっそりやってる。
こっそりやってるんで、あの、こう、頭元に来てですね、はい、痛み止め調整しますねって言っていなくなっちゃうんですよ。うんうん、僕らがですね、痛くない、あ、そうなんだ、じゃあ調整しますって言っていなくなっちゃうので、
うんうん、
多分今までにそういった痛み止めを受けられた方ってかなりいらっしゃるんですね。
は
い、
龍
大病院でも、
はい、
日本中で含めてますけど、いるんですけど、麻酔科が術後来て、
はい、
じゃあ、痛くないんだ、じゃあ調整しますと言っていなくなるっていうのを繰り返しているがために、
うんうん、
なんかあんま痛くないまま終わったよとか、あるいは痛かったけど終わったよとか、よくわからないままに、
うんうん、
我々が頑張ったことが、気づいてもらえない間にですね、いなくなってしまうという、
ちょっと。先生もちゃんと説明してから、こうやってますよって。
今こうやってますよって、ね、言うんです。
言えたらいいんですけど。
そうなんですけどね、手術終わって、あと直後だと、どうしても皆さん。
あ、そっかそっか。
そう。やっぱり
苦しいですもんね。
覚えてなかったりしますね。
ああ、そうですね。
はい。大変だから覚えてないのか、うん、その全身麻酔の薬の影響で覚えてないのか、うんうんうん、様々な理由はあるんですけど、
うん、
案外覚えてなくてですね、特に我々のことだけ忘れてたり、非常に寂しいんですけど、それは、しょうがないですよね。なので、まずは、やっぱり痛いとか苦しいとか、うんうん、そういったところは我々の方で、その主治医の先生方、はい、麻酔科だけでやってるわけじゃないので、
そうですね。
主治医の先生方、うんうん、あるいはその病棟の看護師さんが、それを最初にですね、うんうん、痛みを発見して、うんうん、我々に教えてくれたり、うん、主治医の先生に教えてくれて、そこから、アクションが始まっていくっていうことは、うんうん、よくあるので、
はい、
やっぱりそこは、我慢せずにですね、うん、誰にでもいいので、近くにいる人に声をかけてほしいなと思います。うんうん、実際、痛み止めも、
うん、
種類が今いっぱいあるんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、先ほど言ったみたいに、はい、神経の上に痛み止め巻くっていう方法が、うん、あったりしますけど、はい、それ以外に、オピオイドといって、麻薬性の鎮痛薬ですね、を医療用の麻薬性の鎮痛薬があって、はい、必要な分使う分には問題ないと言われているので、
うん、
それを使うこともできます。あるいは、皆さんが飲んでいるその頭痛薬ですね、
はい、
頭痛薬の中に入っているような成分の痛み止めを、
うん、
飲み薬でもちろん、
はい、
普段と同じように飲み薬でやる方法もあるし、うんうん、点滴で、
はい、その点滴で、
はい、今例えばあれで言うとバファリンとかノーシンとかありますよね、
うんうん、はい、
ああいった薬の点滴のお薬もあるんですよね。なので手術終わった後そんな粒のお薬なんか飲めないよっていう時には点滴でその痛み止めを入れることもできます。なのでそれぞれの痛み止めってその得意な分野が違うんですよね、
はい、
なのでどういうふうに痛いとか、うん、何が痛いっていうのをこう、誰にでもいいので、
はい、
まず伝えていただければ、それに関して我々あるいは主治医の先生方もそうですけど、
はい、
痛みを聞いて一番合っている痛み止めを調整していくことができますので、先ほど繰り返しになりますけど、
はい、
痛み止めを使っても傷の治りは関係なく、ちゃんと傷は治りますので、
はい、
痛みを我慢してもですね、はい、褒めてもらえませんので、病院入院してる間はですね、頼っていただいて、医療従事者、そのナースも含めて、医療従事者を頼っていただいてですね、
はい、
弱音吐いたらちょっととか思うかもしれないんですけど、まずは声をかけていただいて、痛いけど我慢できるならそう言っていただければですね、
うんうん、
我慢できなくなったら教えてねってこちらも対応できますので、
はいはい、
そこを十分ですね、ちょっと声をお互いですね、我々も聞きますけれども、はい、隠さないで教えてほしいですね。
日本人ってちょっと忍耐強いところがありますよね、
は
い、
どうしても皆さん、
ね、
隠すとは言わない、隠す気はないんですよね、
うん、
気を使ってしまう
このぐらいと思うんですよね、
はい、
で
そ
れを皆さん忙しいからっていうのもあるしね、はい、
それをどのくらいか教えてほしいんですね。
そういうことだそうですよ、はい、皆さん
ぜひぜひですね、麻酔科別に暇してるわけではないし、隠れてるわけではないんですよ。
そうですね、
隠れてるわけではなく、いつでも特に手術中はですね、ずっとそばにいて、手術のしてる先生方と同じようにですね、患者さんのそばで見てます。
そうですよね、
見続けてるだけなんですけど、
いやいや、でも先生方がその変化を見て、ね、お医者さんがっていうことはもちろんあるはずなので、
あります。
ねえ、先生方ってもう一生懸命こうね、実際の目の前のことに集中してらっしゃると思うので、はい、 はい、その辺の他のところをちゃんとコントロールしてるのが麻酔科っていうことですよね。麻酔の先生ということですよね。
はい、なので、最近はそういった見るっていうことが、うん、広がっていって、
はい、
そういったペインクリニックであったりとか、うん、あるいは緩和医療であったりとか、あるいは集中治療であったりとか、そういったところもありますので、はい、その見るっていうことに、特化した、麻酔科っていう科がありますよっていうことをちょっと知っててほしいなと思っています、
はい。私もね、ペインクリニックね、受けて、お世話になったことがありますので、ぜひね、皆さんそういうことを ね、知っていただくっていうことと、とにかく痛みは我慢しない。で、ね、痛み止めを飲んでも傷口の、傷の治りには影響がないっていうふうにね、もちろんコントロールされているということなので、その辺はもう入院したら我慢しないで。皆さんに頼りましょう。
そう、はい、ぜひ、ぜひ我々に、はい、まあ、我々じゃなくても、はい、まあ、そばにいる看護師さんにまずはですね、ね、はい、声かけていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。本日はですね、手術中の痛み、そして手術後の痛みということに特化してね、麻酔科の先生方の、お仕事ぶりをお話ししていただきました。はい、今日は上里幸太先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。